ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のウィレッシュはインドネシア政府はヨルダン政府に倒し協力強化を処理。データセンターとハイパフォーマンスコンピューティングは重要なコンポネント。最初のニュースです。インドネシア政府は農業省を通じてヨルダン政府に対し輸出一部アクセスの開放と農業分野の人材育成に関連する投資協力を強化するよう奨励しています。アンリ・アムラン・スライマン農業大臣は水曜日ジャカルタでの声明でジャカルタの農業省本部で在インドネシアのヨルダン大使スラコ・アルオムショ氏の公式訪問を受けた際にアンリ・アムラン・スライマン農業大臣が語ったものです。インドネシアはヨルダン政府に対し輸出市場協力と農業分野の人材育成を強化するよう奨励しています。アムラン氏によると、インドネシアとヨルダン間の協力の可能性には、研修プログラム、インターンシップ、武器促進、市場アクセス、さらには農業人材の能力向上などの優先分野が含まれるということです。アムラン大使は生産量を大幅に減少させた気候変動に関して、世界が現在直面している課題を考慮すると、インドネシアとヨルダンの協力は非常に戦略的であると述べました。農業省はインドネシアとヨルダン間の農産物の貿易総額は約$26,120,000であり、まだ比較的小さいと指摘しました。アムラン大使はパーム油、コーヒー、ココア、トロピカルフルーツ、畜産物などのいくつかの主要商品の輸出額が増加することを期待しています。次に、ヌサンダラ州道当局は、データセンターとハイパフォーマンスコンピューティングが、東カリマンタン州道のスマートシティ実施にとって、重要なコンポーネントであることを明らかにしました。ヌサンダラ州道当局グリーンおよびデジタル変革担当副官マハマッド・アリ・ベラウィ教授は、水曜日ジャカルタでヌサンダラ州道は、スマートシティとして、孤立、都市運営、公共サービス、住民の生活の質を向上させるテクノロジーを提供すると述べました。アプリケーションの一つはデータセンターとハイパフォーマンスコンピューティングの使用です。私はまた、持続可能な強靭な投資コミュニティを実現するには、政府との記録的かつ革新的なエコシステムを通じて、新技術を促進する大学と産業界の役割が非常に重要だと述べました。次に、アントニオ・グテレス国連事務所長はイスラエル政府だ。ハマス氏の方に対し、人道的停戦、人質全員の即時無条件解放、人道支援の大幅増額で即時合意に達するよう奨励しました。グテレス氏によると、それがなければ、戦争は急激に悪化するだろうということです。4月30日火曜日記者会見で、グテレス氏はあった、ガザの医療システムは戦争によって破壊されたと述べました。同志は病院、医療従事者、患者、そして全ての民間人が保護され、人権が尊重されなければならないと強調しました。そして平和とパレスチナ国家樹立に向けた道を 全面的に支援する学連の決意を改めて表明しました。これはイスラエル、パレスチナ、そしてより広い地域にとって平和と安全への持続可能な唯一の道である二国家解決への私たちの希望と貢献を再確認する瞬間です。国連は占領の主決とガザを不可欠な部分として含む完全に独立した民主的で存続可能な連接した主権国家、パレスチナ国家の樹立を基礎とした平和への道を支援することに全力で取り組んでいます。国連パレスチナ難民機関に関して、グテレス氏は、国連パレスチナ難民機関にはかけがえのない使命があり、ガザ・ヨルダン川西岸、東エルサレム、ヨルダン、シリア、レバノンの人々に必要とされていると述べました。ロシアはまた従来の援助国と新規の援助国双方の加盟国に対し、同機関の運営継続を確実にするため、巨額の資金を提供するよう要請しました。同氏によるとこの地域全体における国連パレスチナ難民機関の存在は希望と安定の源だということです。そして教育、医療、その他のサービスが絶望的な地域社会に成長感、安全性、安定感をもたらしていると述べました。次に国連人権高等弁務官のフォルカートゥエルク氏は4月30日火曜日、米国の大学キャンパスでの抗議活動の解散に向けた取られた一連の厳しい措置に困惑していると述べました。トゥエルク氏は国連人権高等弁務官事務所のウェブサイトを引用し、表現の自由と平和的集会の権利は、特にパレスチナとイスラエルの占領地域での紛争に関連して、起こったように主要な問題について意見の激しい相違がある場合には社会の基本であることを指摘しました。トゥエルク氏はまた多くの大学における一部の法執行措置がその影響という点で不遂にアイデアルように見えることにも懸念を表明しました。学生らが組織したパレスチナ支援のデモの波は米国のさまざまな州や大学で続いています。最後のニュースです。VNA 推進者によると、ベトナムはより強力な社会経済発展を促進するため、自国の文化遺産のユネスコ指定を最適化しようとしているということです。人類の文化的宝物を保護するためのベトナムの取り組みは、国際社会がベトナムの人々、伝統、歴史を理解するのに役立ちました。ベトナムには現在65の世界遺産、世界生物圏保護区、世界文書遺産、世界ジオパック、メケ文化遺産があります。世界遺産はユネスコの最も古く、最も名誉ある称号です。ユネスコに指定された目的地は、人気の観光スポットとなり、ブランドの構築に貢献し、住民の生活に貢献し、国の持続可能な成長を推進しています。ベトナムは持続可能な開発目標の文化指標の開発を主導するために、ユネスコによって選ばれた11カ国の一つです。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はワンダフルインドネシアパビリオンが見て2024年、国産の沖合に出展することについてお伝えします。観光創造経済省はマカオ航空及びアシリと記録し、マカオカネル在香港インドネシアソリュー時間と支援を受け、2024年、マカオ国際旅行または産業、博覧会または未知にワンダフルインドネシアパビリオンをオープンさせました。2014年マカオ国際旅行産業博覧会見ては、マカオ政府観光協会 MGTO が主催するマカオでの県にある国際の家です。の家は2024年4月26日から28日までザンベネチアンマカオで開催されました。サンリアガオの観光創造経済大臣は4月28日、日曜日ジャカルタでの声明で、このイベントに参加する主な目的は、マーケティング化するを強化し、マコ市場に立って優先目的地としてのインドネシアの知名度を高めることであると述べました。最優先目的地としてのインドネシアのプロバイルは、レーザー、ウェルネス体験、ディープデイウィキ、そしてセットジェットです。サンリアガオの大臣はインドネシアには、マカオ市場に提供、 できるものがたくさんあると説明しました。コンデナストトラベラーシーによって最近アジアで最高の星は自慢。リーダーズチョイスアワード2023を受賞したバレットとは別に、インドネシアは5つの新たな超優先目的地も開発しています。これらの目的地は北スマトラ州の東番湖、中部ジャワ州のボロブドル寺園、西のサンダンガラ州のマンダリカ、東のサンダンガラ州のラボアンバ城、北ソラオシ州のリックパンです。一方、観光創造経済省のマーケティング担当副官に、マディアユ・マルティリ氏は、マコからバリ島への直行便と、インドネシア東部の他の様々な目的地への接続が、マカオからの観光客を誘致するために非常に重要だと述べました。ニワリアユシはまたガルダインドネシア航空がマカオ市場の観光客ターゲットをサポートするためにマカオ、ジャカルタまたはマカオベリ便を開設できることを期待しています。都市によると直行便の増加によりより多くのマカオ観光客がインドネシアを訪問しやすくなるということです。一方、観光創造経済省の第一地域観光マーケティング部長、ウィスノ・シンドゥ・トリスノ氏は、インドネシアのミッド2024への参加により、2024年の外国人観光客訪問者数1700万人の目標を達成するために、より多くのマカオ観光客がインドネシアを訪れることが期待されると続けました。都市によると、これは厳選されたインドネシアの売り手が、マカオで将来の改定とビジネスパートナーシップを確立し、現地で交渉できるようにするという取り組みを示すために、観光創造経済省が取った具体的な措置の一つだということです。これで外国なお終わります。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は5月2日インドネシアの国家教育の日のことから始めます。毎年5月2日は国家教育の日として祝われます。この記念日はインドネシアの国家教育の父として尊敬される国民的英雄であるキハジャル・デワンタラ氏の誕生日と同時期に行われます。彼は教育界で非常に尽力し、特に富裕層とオランダの子供たちにのみ学校で学ぶことを強化するオランダ東インド政府の政策に反対してしました。この国家教育の日は1959年12月16日に1959年316号大統領令によって制定されました。次に5月2日インドネシアの国民的英雄としてのチュッニャ・ディン氏の決意についてです。チュッニャ・ディン氏は植民地主義者との戦いで決して諦めなかった偉大なインドネシアの女性です。チュッニャ・ディン氏はアチェ戦争中にオランダ人と戦ったアチェ出身の英雄です。1906年、彼女はオランダ人に捕らえられ、西ジャワ州スムダンに追放されました。なぜなら彼女の存在に対するオランダ人の恐怖が抵抗精神を生み出し、またまだ服従していない戦闘員と接着を続けたからです。チュッニャ・ディン氏は1908年11月6日に亡くなりました。1964年5月2日、インドネシア政府は1964年106号大統領令に基づいてチュッニャ・ディン氏をインドネシアの国民の英雄に指定しました。最後にサイクロン・ナルギスがミャンマーを襲ったことについてです。非常に深刻なサイクロンストームナーギスとしても知られているサイクロンナーギスは2008年5月2日にミャンマーに上陸した致命的な台風です。このサイクロンは人口の密集したイラワディル地帯で 40km の範囲に高潮を発生させ大きな被害をもたらし、少なくとも138,373人が死亡しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
harusnya
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は語尾はインドネシアの11137年の生物多様性に関するデータを収集していることについてお伝えします。インドネシア生き物学コンソーシアムまたは語尾は、インドネシアの様々な地域に広がる11137年の生物多様性に関するデータを収集することに成功したと発表しました。語尾会長のブリスティアリーダルヨド教授は、月曜日ジョクジャカルタでの声明で、2019年以来、語尾はインドネシア生物多様性インデックスの作成を開始しており、インドネシアの生物多様性に関するデータを収集し編集するために、104のキャンパスから514人の学生が参加したと述べました。この取り組みは陸域、淡水域、湿地、沿岸域、海洋生態系に生息する豊かな動植物及び微生物種に対する被害の圧力と絶滅の脅威を克服するために行われました。一方、生物多様性の状況は人間中心の活動の国家的状況、結構影響を測定することはまだ不可能です。ブリ氏によると収集された11137件の生物多様性データはその分野で有能な専門家やキュレーターによってさらに深く分析される予定です。そして生物多様性指数の分析は現在の生物多様性データに関する知識ギャップに応えるために生物多様性ビッグデータ技術の使用の開発を通じて行われています。都市によると強力なコンセプトとモデル設計のサポート、予備調査チームの専門知識と知識の適切な構成により、ビッグデータの使用から新しい知識製品を最適化できるようになります。ウリ氏は、インドネシア生物多様性インデックス評価の結果が、生物多様性分野の専門家にとってのデータ参照、および視覚的なガイドになるだけでなく、政府が政策を決定し、決定を下す際の計画の提案にもなることができることを望んでいます。インドネシアの世界水フォーラムマネージャーであり、インドネシア生物多様性指数研究チームのメンバーである、バラドシスワーソリスチュアワン氏は、生物多様性データの収集は1975年から2013年までのデータ収集に基づいていると述べました。得られたデータに基づいて、国勢調査、人工水系カメラトラップから変換されたデータ、ビジネスユニットごとの郵送、バイオマスサンプル及び代表性を含むミツルが実行されました。都市は現在、ホセンハナイメ、鳥類、哺乳類、爬虫類、無脊椎動物のグループに対して実行される分析などクラスごとのカテゴリーで生物多様性指数を実行するていると説明しました。これでインドネシア語を終わります。
Lagi hal yang buat hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu, hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan
arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Terima kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi, kau tetap setia. Kutemukan arti cinta di waktu hidup dengan terduga. Bila waktu izinkan kita menua bersama, di mataku indahmu tetaplah sama. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada sama. Kutemukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadi setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa kau titipkan cinta pada aku yang jauh dari sempurna. Bila waktu izinkan kita menua bersama, sama. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali, berulang kali pada orang yang sama.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソオンインドネシアです。今日は、スマトラ島のルンバイニジーの丘をご紹介します。リアウ州の首都であるパカンバルはスマトラ島最大の経済の中心地の一つです。その経済は貿易と石油採掘によって支えられています。そこを訪れるとビジネスや
鉱山だけでなく、さまざまな興味深い目的地も提供されます。そのうちの一つがルンバイ虹の丘という驚異的である場所をご紹介します。この場所はさまざまな国の自然現象である虹の丘に例えられることがよくあります。中国では懺悔檀子庵、オレゴン州ではペインテッド丘、ペルーではフィニクンカ虹山と呼ばれています。虹の丘という名前の通り、この丘は本当にカラフルです。ルンバイ虹の丘はルンバイプシシル地区に位置し、パカンバル市内中心部から45分でアクセスできます。そこに入るのに入場料はかかりません。虹の丘では濃い茶色、オレンジ、黄色、ピンクの色合いの渓谷や小さな丘の美しい景色を眺めることができます。そこを訪れると隅々まで探索して楽しむことができます。そのユニークさと美しさをカメラで捉えることを忘れないでください。ルンバイ虹の丘の特徴は、現在の気象条件に応じて色を変える能力にあります。雨が降ると土の色が変わります。ルンバイ虹の丘を訪れるのに最適な時期は乾季で、乾燥して日々割れた土壌がその自然の魅力をさらに高めます。この色と日中の青空が組み合わせて美しい景色を提供します。ユニークな自然を背景にした写真を撮りたいなら、ルンバイ虹の丘を訪れるのに最適な場所です。リスナー皆さん、これでパサワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Sunny.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はソロインドネシア料理フェスティバル2024年をご紹介します。インドネシア料理が好きな方はソロインドネシア料理フェスティバル2024年という興味深い料理イベントが間もなく開催されますので準備をしてください。ソロインドネシア料理フェスティバル2024年は2024年5月9日から12日までソロのマナハンスタジアムで開催されます。今年のソロインドネシア料理フェスティバルは外をメインテーマとします。外はあらゆるグループや様々な年齢層に人気の料理の一つであるためフェスティバルのテーマに選ばれました。それとは別に外にも様々な種類があり、インドネシアの様々な地域でほぼ常に入店可能です。ソロインドネシア料理フェスティバル2024年組織委員会のダリオの委員長はミラノ協定に基づき、ソロは世界の数百都市との競争に成功しフードスマートシティに指名されたと述べました。彼はまた2024年のフェスティバルが地域の料理の可能性を促進し、ソロがどのように食料の可能性を管理する都市の一例になれるかを促進する場になることを望んでいます。なぜなら彼によると、料理は長期にわたる効果をもたらす創造的な経済だからです。労働力の普及だけでなく貧困の緩和にも貢献します。ソロインドネシア料理フェスティバル2024年は来場者への何千食もの外の無料配布、朝食メニュー作成コンテスト、外メニューに関する教育、魅力的な商品を提供する様々なアクティビティによって盛り上げられます。外とは別に他の料理メニューもこのフェスティバルを彩り取ります。ソロインドネシア料理フェスティバル2024年では現代的な朝食も提供されます。このフェスティバルでは地元の食材を使って今日の家族の朝食メニューを作る方法についての情報が提供されます。このメニューは数分で作ることができ、より迅速かつ効率的に行うことができます。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa.
hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa?
イノネーシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はイノネーシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はアンドレ・ヘハルヌーサーの曲についてお伝えします。アンドレ・ヘハルヌーサー、アンボンゲンマルク出身の歌手兼俳優です。以前はボーカルグループカトラ・シンガル氏や男性ボーカルグループブリマのメンバーとして活動していました。彼はソロのキャリアを追求することを好みます。ソリストとしての彼の最初のアルバムは1995年にリリースされ、そのタイトルはビデデリでした。このアルバムのヒット曲の一つはクタバリというタイトルです。この曲はバリとクタに行った時の愛する人との思い出を歌ったものです。リスナーの皆さん、彼はアンドレ・ヘハヌサをクタバリです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Peluk erat tubuhku. sesaatiku tak balik. Semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu. Di kota balik kau peluk erat tubuhku, di kota balik cinta
of Indonesia.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana tentang dirimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? mampu tanpaku bagaimana. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hati
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。